田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、13ページ。今月のテーマ、雷電。司馬太郎は、鎖国された日本社会を一個の暗箱とすれば、針で突いたような穴がいわば長崎であり、外交がかすかに差し込んでいて、それがオランダだったと、オランダ紀行の中で書いています。オランダと長崎は歴史の中でそういう特別な関係でした。この名著の中で、どうもこの町が好きであると書かれた名誉な町があります。それが長崎市の市民友好都市、雷電です。司馬さんはこの町のことをたくさんのページを割いて紹介しました。そして愛情を込めて、雷電の町はいいと書きました。私が前回雷電に行ったのは6年前。長崎と市民友好都市になることを検討してほしいと申し入れに行った時でした。雷電市役所の外側に設置されている階段の形を初めて見た時、カピタン部屋の階段と同じだと叫んだのを覚えています。出島で一番大きな建物についている両側から登る珍しいタイプの階段がそこにあったからです。長崎と雷電をつないでいる証人を一人そこに見つけたような気がしました。その後、長崎市と雷電市は市民友好都市の関係を結びました。今年の5月1日、デンフェリンク市長と直接会って協議したい大事な話があり、再び雷電市役所を訪れました。彼と会うのはこれが3度目。この日も未来につながる有意義な話ができました。今回は国立民族学博物館に初めて入ることができました。普段一般の入場者は入れない収蔵庫に案内してもらい、ブロンホフやフィッセルシーボルトたちが長崎から持って帰った大量の品々を見せてもらいました。出島の建物の模型、職人尽くしの人形たち、長崎図の数々、そして昨年、北斎の筆によるものとして紹介された絵。江戸時代の日本と長崎が、雷電で時間と空間を超えて大切に保存されていました。長崎の出島復元事業を進めていく上で、この収蔵庫がどれほど貢献してくれたのだろうと思うと、この縁の大切さを改めて感じました。雷電市役所の階段を目にした時のように、今回も雷電と長崎をつなぐ商人たちと出会うことができました。11月の出島表門橋の渡り染めには、デンフェリンク市長をはじめ、雷電と長崎の絆をつないでくれている皆さんが、大勢お祝いに来てくれることになりました。やはり雷電と長崎をつないでいるのは人です。長崎は昔からこうやって国境を越えた人と人のつながりを作り、それを過去から未来へと大切に紡いできました。そういう町なのです。雷電にはたくさんの友人たちがいます。今の気持ちをそのまま司馬太郎長崎弁バージョン風に言えば、どうもこの町が好きばい、雷電の町はよかよでしょうか。写真、雷電市役所と出島カピタン部屋です。出かけて見る知る町のおすすめスポット、長崎プチ旅行、初夏を楽しむ近海ぶらり。向かったのは長浦町にある四季祭館。四季は春夏秋冬の四季、祭は彩り、館は館。市の中心部から車で50分ほどのところにあり、季節ごとに様々なイベントが開催されています。近海四季祭館祭り、長浦スイカ祭り、稲カフェ夏。今年は6月24日土曜日開催。29ページ参照。では、スイカの試食販売や重量当てクイズ。地元で採れた旬の野菜や果物を使った料理を味わうことができる稲カフェがあり、毎回多くの家族連れでにぎわいます。 近海地区ではこの他にも、事前に申し込むと、石窯クッキングや穏やかな海で景色を楽しみながら、シーカヤックなどの貴重な体験ができます。皆さんも近海で食と体験の両方を満喫してみませんか？周辺地図と写真、色彩感、昨年のスイカの試食販売の様子、グリーンツーリズムでのピザ作りの様子です。